聖書をお読みいたします。申命記15章の1節から11節まで。7年目ごとに負債を免除しなさい。負債免除の仕方は次の通りである。誰でも隣人に貸したものは皆負債を免除しなければならない。同胞である隣人から取り立ててはならない。主が負債の免除の布告をされたからである。外国人からは取り立ててもよいが、同胞である場合は負債を免除しなければならない。あなたの神主はあなたに私業として与える土地において必ずあなたを祝福されるから、貧しい者はいなくなるが、そのためにあなたの神主の御声に必ず聞き従い、今日あなたに命じるこの戒めをすべて忠実に守りなさい。あなたに告げた通り、あなたの神主はあなたを祝福されるから、多くの国民に貸すようになるが、借りることはないであろう。多くの国民を支配するようになるが、支配されることはないであろう。あなたの神主が与えられる土地で、どこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心を固くなにせず、手を閉ざすことなく、彼に手を大きく開いて必要とするものを十分に貸し与えなさい。7年目の負債免除の年が近づいたと横島な考えを持って貧しい同胞を見捨て、物を断ることのないように注意しなさい。その同胞があなたを主に訴えるならば、あなたは罪に問われよう。彼に必ず与えなさい。また与えるとき、心に未練があってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたの手の働きすべてを祝福してくださる。この国から貧しい者がいなくなることはないであろう。それゆえ私はあなたに命じる。この国に住む同胞のうち生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさい。本日は借金を帳消しにする方を神様が豊かに祝福してくださるというお話です。世の中は良いものや良い地位、そういうものが増えることはない、良いものや良い地位が増えることはないという前提で世の中は動いています。難しい言葉でゼロサムゲームと呼んでいます。例えば高校受験ですけれども、頑張って勉強して合格するとその努力は報われるものです。しかし受験する高校には定員というものがあって、みんなが頑張ってみんなが高い点数を取ってしまうと、その中でわずかに点数が低かった人が不合格になってしまいます。例えば自分より学力が高かった友達が当日熱を出して不合格になってしまうということも起こります。みんながライバルで、みんなが競争相手、周りの人を蹴落とすことによって自分には良いものが入ってくる、そのような構造に縛られて私たちは毎日を過ごしています。で、これはお金や財産についても同じです。世界にある財産の量っていうのは限りがあるので、他人を蹴落としてでもそれをつかみ取った人がそれを手に入れるという、そういう悲しい現実も世の中にあります。ですから100年前にロシア人は考えました。お金持ちと貧乏人の不公平っていうのはけしからん、 だから王様とかお金持ちは悪い奴らなんだ。こうして革命を起こしてロマノフ王朝を倒して、富裕層から暴力的に財産を取り上げてみんなに分けてしまいました。経済発展を計画してみんなが平等に収入を得られる社会を目指しました。それを何十年かやってみて、みんな国営企業で働いたわけですけれども、本気で仕事に取り掛かるという取り組むという意欲がなかなか湧かずに、全体としては経済発展はうまくいきませんでした。で、最後は自分たちの油田から出てくる石油を売るという、その石油頼みの国家運営となって、70年ほどでこの国は潰れてしまいました。東西冷戦構造を経験してきた西側の資本主義の国々は、旧ソ連の崩壊を見て、空見ろ、やっぱり共産主義はダメだったじゃないかというふうに言いました。自分たちのようにそれぞれやりたいこと、欲しいもの、そういう欲望を肯定して競争してこそ社会は発展するんだ、自分たちのやり方はいいものだ、そういうふうに言いました。欧米諸国もまた日本も資本主義の論理で国際社会に臨みました。その中心的な考え方は、強い人は正しいけれども弱い人は悪いという考え方です。強い人がいいんだと、弱い人っていうのは犠牲になってもいいんだという考えです。公害とか環境破壊、そして劣悪な労働環境、そういうものをアフリカ、アジア、中南米に押し付けておいて、自分たちはそういう発展途上国から良いものを安く手に入れて豊かな生活をする、そういう論理で今日までやってまいりました。それが限界に来ているというのが多くの方々の考えです。発展途上国も力をつけて経済発展を遂げて、もう公害や環境破壊、劣悪な労働環境は自分たちは引き受けませんよ、そんなふうに言うようになりました。実際には私たちの豊かさというのは南北の経済格差の上に立っていた、それが私たちの反省です。そしてこれを利用してきた先進諸国は日に日に閉塞状態に近づいているという毎日を歩んでいます。世の中の良いものは、良い地位もなかなか増えない、そういうものは限られていて、そもそも自己増殖しない、周りの人は皆ライバルで、ライバルを蹴落とすと良いものが手に入る、そういう構造に縛られて私たちは生きています。それでロシア革命は王様や富裕層から暴力的に財産を取り上げて市民に分配して平等社会を目指しました。王様も富裕層も財産を持っている、そういうこと自体は悪くないはずでしたけれども、彼らを暴力で潰してしまったということを神様は祝福されませんでした。私たちに書いているこの資本主義の国々ですけれども、自分たちの欲望を刺激して頑張りましょうということにして競争しましたけれども、結局は弱い人を虐げ、弱い立場の国々から巻き上げるという構造の中で先進国は発展をしてきました。日本を含めてそういう国々を神様が祝福されるはずもありません。神様は弱い立場にある方々のことをいつも心にかけていらっしゃるからです。 で、ここまでの話は天地創造の神様と関係づくりを軽く見ている信仰的でない世俗的な世の中の話です。神様のを 大切にしない社会では、良いもの、良い地位、お金、財産が増えるということは あまりありません。相対として見ると限られているので、みんなそれを求めて争奪戦になって激しい競争を繰り広げていくことになります。しかし驚くことなかれ、神様との関係づくりを大切にする方々には良いもの、良い地位、お金、財産が増えるというのが神様の約束です。そういうものが増えないという制約から解放されて自由になって幸せを味わうことができると神様は聖書を通して語っていらっしゃいます。当然なんですけれども、天地創造の神様は無から有を生み出すお方です。お望みとあれば良いもの、良い地位、お金、財産をどんどん増やして自分を愛する方々に分けてあげることがおできになります。典型的には信じる者が神様に従うときに神様はそのようなことを積極的にされます。約束の言葉が実現すると固く信じて神様に頼る人に対して神様は良いものを無から生み出して分け与えてくださいます。例えばイスラエルの民がエジプトで奴隷だったときにモーセに率いられて念願の出エジプトを果たしました。それは神様が必ず自分たちを約束の土地に導いて幸せにしてくださるという神様の約束への確信、その実現への確信があったからこぞって出エジプトを果たしました。途中は荒れ野の道のりです。神様を頼った約束の実現を信じたイスラエルの人たちに対して神様は毎朝マナと呼ばれる食べ物を作って置いといてくださいました。食べ物もない荒れ野で神様は無から有を作り出して、そのマナという食べ物で何百万人のイスラエルの民を養ってくださいました。また例えば飢饉の時、預言者エリアは神様からヨルダンの東にあるケルト川のほとりに身を隠せというふうに命じられました。その通りにした預言者エリアに対して神様はカラスに命じて毎朝毎夕パンとお肉を届けさせました。エリアはそれを食べて生き延びることができました。私たちの神様は天地創造の神様です。無から有を生み出し、食べ物、良いものを作り出してくださる方です。先ほどの高校受験の例え話で言うのであれば、神様の約束を信じて頑張って勉強すると自分だけ合格するのではなくて、友達も一緒に合格してみんな幸せになるといったことが不思議と起こってきます。神様に信じて従うと良いものの争奪戦、取り合いから解放されて良いものを分かち合うということが起こってきます。信じる人たちへの神様のプレゼントがあるからです。で、それは本日の申命記15章についても同様です。申命記15章は借金帳消しの命令です。イスラエルの民は これからヨルダン川を渡って約束の地にいよいよ入ろう、そういう場でこの命令を聞きました。父と蜜の流れるその素晴らしい土地に住み着いたら、7年ごとに借金を帳消しにしなさい、負債を免除しなさいと神様は教えられました。しかしこれは財産を持っている方々にとっては耳の痛い教えでもあります。せっかく汗水流して財産を増し加えてきたのに、人にお金を貸すと7年ごとに借金の取り立てができなくなってしまう。借りる人たちっていうのはのんきなもんだな。神様を大切にしないで、大した努力もしないで、不注意によって農作物が枯れてしまったり、不注意によって虫や動物に農作物を食べられたりしてしまって、そういうことで貧しくなっていくのに、どうして自分が頑張って働いた手の働きの実りをそういう人たちにあげなくちゃいけないのか。時に無駄なことにお金を浪費して貧しくなっていった人たちのために、どうして真面目に働いた自分の財産をただで分け与えなければならないのか。そんなふうに思っても自然だと思います。そんなことをしたら貸した方が貧しくなってしまうではないか、そんなふうにも思われると思います。自己責任が強調される今日においては、借金を踏み倒す人、7年ごとに踏み倒していい思いをする人なんて生きる資格がないんじゃないかと、現代の資本主義社会では言われそうだと思います。ところが3400年前の当時、天地創造の神様にはイスラエルの民に対するご計画がありました。イスラエルの民族はそれ全体が教会でした。民族教会でした。自分たちが救い主メシアを生み出さなければならない、そういう民族であるという使命を帯びていました。神様に対する信仰を千年単位で守っていかなければならない、そういう民族でした。どんな部族でも、どんな氏族でも、貧困のゆえに信仰共同体から脱落させてはならない、そういう事情がありました。こうして天地創造の神様はイスラエルの民族教会の中で7年ごとに負債の免除帳消しを宣言されるというふうにおっしゃいました。それによって神様はイスラエルから貧困をなくそうとされました。ですからこれは単なる人間の側の都合による教えではなくて、神様のご計画実現のために準備された教えでありました。ですから神様はイスラエルの人たちに命令しました。15章4節、あなたの神主はあなたに私業として与える土地において、必ずあなたを祝福されるから貧しい者はいなくなる。モーセがその言葉を取り継いで、君たちに約束の地を、土地をタダで与えるんだから、これを実行すれば必ずあなた方は祝福されて、この土地に貧しい人たちはいなくなるんだよ、そういうふうに教えてくださいました。もし信仰を持ってこの15章4節の御言葉を受け入れるのであれば、借金取り立てができなくなって自分が貧しくなってしまうと考えるのは実は表面的な事柄に過ぎないと分かります。表面的には7年ごとに借金が帳消しにされて、自分の貸した人にとっては自分の財産が 減っていくわけですけれども、実はその7年ごとに神様は新しい富をご自身の手の中で増やしてくださって、損を被った貸主に対してそれを分け与えてくださるということがここから分かります。お金を借りていた貧しい方々は借金取りから解放されて、ああよかったで終わるだけでなくて、お金が返ってこなかった貸主に対して神様は新たな富を生み出して、財産を生み出して授けてくださる。両方ともああよかったということが起こるのだ。だから7年ごとに借金を帳消しにしなさいというふうに神様は教えてくださっています。他の国民にお金を貸すことはあっても借りることはない。他の国民を支配することはあっても支配されることはない。そのように神様は約束されました。イスラエルの民の経済的な幸せはこの約束を信じられるかどうかにかかっていました。特に負債免除の年が近づいたときに、貸主にとってはそれは試練となりました。そんな時でも貧しい同胞を見捨てないように、物を貸すのを断らないようにと神様はおっしゃいました。断るのは罪だとまでおっしゃいました。そして実節で神様はさらに言われました。彼に必ず与えなさい。また与える時、心に未練があってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたの手の働きすべてを祝福してくださる。現代にあっても負債を帳消しにすることで借り主が貧困を抜け出すことができる、そういう状況があるかもしれません。申命記15章の教えは今でも信じてこれを実行する者にとって真理の教えとしてとどまっています。神様はいつも弱い者、貧しい者のことを心にかけていらっしゃるので、借金を帳消しにする者を祝福してくださる方です。その通りに信じて、神様の約束が実現すると信じて、負債を帳消しにして差し上げる方々に神様は新たな富を授けてくださいます。貧しい人が目の前に現れた時に、心に未練なく十分に与えることを神様は喜んでくださいます。与える人の手の働きすべてを神様は祝福し、富を増し加えてくださいます。それを信じて実行するときにそれが実現します。私たちは無意識の中で、ああ良いもの、富、良い地位っていうのは限られているんだ、奪い合わなければ自分が先んじてそれをつかまなければ誰かに取られてしまう、そういう世の中の発想に縛られて生きています。しかし神様に目を向けるとき、その方が無から有を生み出される方であると気づくときに、私たちは神様の国の祝福の法則に従って生きることができるようになります。そこでは良いものが増え、富が増し加えられる、そういう世界です。周りの人と奪い合いをする必要はなくなっています。このような約束が本当に実現すると、悟った方々を神様は祝福されます。しかしそんなことありえないと思う方々にとっては、世の中は依然として奪い合いの世界にしか見えないことでしょう。資本主義を倒せば世界が幸せになるかというと、そうではありません。天地創造の神様への信頼を 深めること、信頼を回復することによって世界は幸せになっていきます。どうか私たちだけでなくて、日本のリーダー、世界のリーダーが救い主イエス・キリストをもっと深く信頼することで、世の中全体を幸せにな方向に導くことができるように願い求めます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちの目は曇っていて、競争しなければ負けてしまうと心に不安があります。そのような不信仰をどうぞ許してくださり、不安を取り除いてください。あなたは無から有を創造する方、何もないところからマナを作り、富を作り、私たちに授けてくださる方です。借金を帳消しにするものをあなたは喜んでくださいます。貧しいものに大きく手を開いて自分の豊かさを分かち合う人をあなたは喜ばれます。その時あなたは与えた方々の手の技は全てを豊かに祝福して、あなたの新しい富を授けてくださいます。どうぞこの信仰に立って私たち一人一人が全世界を幸せにするものとして今日この場から旅立っていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。